Okay, so let's get started with the message this morning. Key verse is found in Proverbs 4:23.
ではメッセージに入ります。今日の鍵となる聖句は箴言の4章の23節です。
It says, guard your heart above all else, for it determines the course of your life.
何よりもあなたの心を見守れ、それがごめんなさい。ちょっと今私画面を調整してますね。はい。それがあなたの人生の方向を決めるからだ。
Okay. And, another version.
もう一つ別のバージョンというか別の訳があります。
It says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
何を見張るよりもあなたの心を見守れ。あなたがすることすべてがそれから湧くからだ。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Lord, I thank you for this opportunity to share your word this morning.
今朝こうしてあなたの御言葉を分かち合えることを、この機会をありがとうございます。
Though it's a simple word, I pray, Lord, that it will touch our hearts and change our mindset.
シンプルな御言葉ですけれども、どうぞそのあなたの御言葉が私たち一人一人の心に触れますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, so the title of today's message is Spiritual Tune-Up.
今日のメッセージの、タイトルなんですけれども、霊的調整ということです。
Yeah, I bought my first car when I was 16 years old.
私はですね、16歳の時に初めて車を、1台目の車を買ったんです。
And it was actually a used, Japanese-made Datsun.
日本製のダットサンという車でした。
But it needed a lot of care.
でも、こう、いろいろと調整しないといけない車でした。
The good thing about, this Datsun was it had notification lights when something needed to be done.
で、このダットさんいいところは、何か調整しなくてはいけないところがあると、それを教えてくれるランプがつくんですね。
So if the engine was getting low on oil, a notification light would come on and remind me that I needed to put oil in the car.
で、例えば、エンジンオイルの量が少なくなってきたりすると、エンジンオイルを入れなくてはいけませんよ、というふうに、お知らせをしてくれる、そういうランプがつきます。
Which happened a lot.
で、それがよく起こりました、そういうことが。
But, when we were in the States this last year, I also drove a van.
で、昨年、私たちアメリカに行った時に、バンを運転しました。
They had warning lights for the air and the tires.
で、そのバンはすごく優れていて、タイヤの空気圧が少なくなっただけでもランプがつくという、そういう、機能がありました。
So when the car tires were getting low in air, a lamp, a notification, a warning light would come on that I need to go put air in my tires.
で、タイヤの空気圧、空気が少なくなってくると、その警告灯のランプがつくんですね。そして、タイヤに空気を入れないといけないっていう状態になりました。
But what if I didn't think that the warning lights were important?
で、その警告灯なんですけれども、ランプがついても、それが大して、大事なことだって、もし私が思わなかったとしたらどうでしょうか?
What if I thought those warning lights were just a suggestion?
その警告とランプがついていても、それはただの提案だけだっていうふうに思っていたとしたらどうでしょうか?
Because people suggest a lot of things to me, and some I do, and some I don't do.
で、私の周りで人がいろんなことを提案してくれますけれども、その提案の中であることは私は実際にやり、やらないそういう提案もあります。
I know of people who have ignored the warning lights on their cars.
で、車の警告ランプがついていても、それを無視する人がいるっていうことも知っています。
Or they didn't know what they meant, so they just ignored them.
どういう意味かということがあまりよく分かってなくって、ただ無視してしまうんですね。
And they ruined the engine of their car.
そして、車のエンジンがダメになってしまう。
They had to pay a lot of money to get a new engine.
新しいエンジンを取り替えて入れてもらうためにお金いっぱい払わなくてはいけなくなります。
Or they had to buy a whole different car.
あるいは、もう車一台買い替えないといけない状況になる時もあります。
All because they didn't take the notifications or the warning lights seriously.
で、それはなぜかというと、警告ランプがついていても、そのランプを、がついているということを真剣に、受け取らないからですね。
You know, I like, in Japan, they have what's called shocken, where you get your car checked. You know, every couple of years you get your car checked.
で、日本には、何年かごとに車を、検査する、いわゆる車検ということがあります。
But neglecting the warning signals or the, ignoring the warning signals on your car can result in a long-term damage.
で、ですが、車に警告ランプがついていて、そのランプを無視してしまうと、車に長期にわたってダメージを与えることになります。
It can, reduce the life of your engine.
エンジンの寿命を短くしてしまうし、
Make increased costs for repairs.
修理のために、お金をたくさん払わなくてはいけなくなります。
An embarrassment to your friends because you didn't take care of your car.
そして、車の調整をちゃんとしてなかったっていうことが周りの人に知れ渡って恥ずかしい思いをすることになります。
Why does your car have warning lights?
皆さんの車にどうして警告ランプがあるんでしょう？
Is it to condemn you?
皆さんを責め立てるためでしょうか？
Or are they there to remind you that something's getting low that needs to be taken care of?
あるいは車の何かが、状態が悪くなってそれを調整しなくてはいけないということを皆さんに教えるためでしょうか？
So that you can keep your car running on peak conditions.
そうすることで皆さんは自分の車を一番、状態のいい、状況で車を走らせることができるようになります。
And so that you don't get stranded, on your drive, on your journey.
例えば旅行している時なんかに車を運転してどこかの道端で立ち往生してしまうということがないようにするためなんです。
Well, God also gives us notifications.
神様もまた私たちにそういうお知らせ、をしてくれます。
Again, we read Proverbs 4:23.
先ほど箴言の4章の23節読みましたけれども、
God reminds us above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
何を見張るよりもあなたの心を見守れ。あなたがすることすべてがそれから湧くからだ。
So in my example, the car is, represents our life.
で、私は今そういう例で話をしていますけれども、車というのはある意味で私たちの人生を表します。
And the engine represents our heart.
そしてエンジンは私たちの心を表します。
So when we start talking about this verse, God is not talking about your physical heart, he's talking about your spiritual heart.
で、神様がこの箴言のこの御言葉を使って、あなたの心をっておっしゃるときに、この心というのは心臓のことではなくって、私たちの霊的な心という意味合いなんです。
He's talking about your mind, your will, and your emotions.
皆さんの意志、そして思い、そして感情を表します。
Talking about your intellect, how you think and reflect on things.
そして皆さんの知性も表すんですね。何かを考えること、何かを受け取って考えることを表します。
Our ability to understand right from wrong.
そして善悪、正しいこと、悪いことから判断をする、そういう判断力ということも表しています。
What's good and what's bad in our lives?
私たちの人生で何が正しくて何が間違っているのか。
But in order to do that,
でもそのことをするために、
you have to have a healthy heart.
そのことをするためには、私たちは健康的な健全な心を持たなくてはいけません。
Understand right from wrong and what God wants us to do, we have to have a healthy heart.
神様が私たちに何をすることを望んでおられるのか、何が正しくて何が間違っているのかということを判断するためには、健康的な健全な心を持たなくてはいけないんです。
And often our journey with the Lord, we also need to make repairs.
そして神様と共に歩むその旅の途中で私たちは時々修理をしないといけないこともあります。
Sometimes we need different areas of our lives to have healing from the Lord.
そして人生の、いろいろな領域の中で神様から癒しを必要とするそういう領域もあるかもしれません。
To renew the way we think about things.
物事に対して自分の考え方を改めないといけないところもあるかもしれません。
You know, we live in a very hard time right now in Japan.
今、日本では非常に難しい、時期です。
And really, around the world is in the same condition.
で、日本だけではなくて世界中どこを見ても困難な難しい時なんですね。
There's a lot of uncertainties in life right now.
人生に対して不確かな先行きが見えないっていうそういう状況です。
To be honest, I never thought I would be quarantined again for 10 days.
で、私正直に皆さんに言いますけど、私また10日間も検疫を受けるなんて思ってもみませんでした。
And spend 10 days separated in separate rooms from my wife.
で、10日間ですね、私の妻から離れ、別々の部屋にいて、
Just kind of looking through or through the windows.
で、窓からこう中を覗くだけで。
But I want to share with you some of the warning signs, some of the warning lights that God gives us to keep us healthy.
神様が私たちの人生で、私たちに、くださるその警告ランプですね。私たちを健全な状態にいさせ続けるためにくださる、警告ランプのことをお話ししたいと思います。
Keep our hearts healthy.
私たちの心を健全な状態に保つためにです。
To keep our spiritual lives healthy.
私たちの霊的な人生、生活を、健康的にでいさせるためになんです。
Because everything we do physically flows from our hearts.
なぜかというと、私たちがすることというのはすべて私たちの内側から外に流れ出るからです。
You know, God doesn't give us warning signs to condemn us.
神様はその警告灯というものを、私たちを責め立てるために、非難するために与えられるのではありません。
But to remind us of areas of our hearts or areas of our lives that need a tune-up.
私たちの心、私たちの人生で、改めないといけないところ、直さないといけないところがあるから、神様は警告ランプを発せられるんです。
You know, we need to keep the main things so our heart doesn't become unhealthy.
メインになること、をメインにしていなければ、私たちの心っていうのは健康的な状態にはなりません。
In Matthew 7, 24 and 25,
マタイの福音書の7章の24節から25節です。
Says anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock.
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
So we need to recognize the warning lights that God gives us and get a tune-up when we need it.
で、神様が私たちに与えられるその警告の印、警告灯を私たちはちゃんと見て、そして、 調整しなくてはいけないときには調整をしないといけないんですね。
If we do that, we can be assured of building our lives on the solid rock of Jesus and His Word.
で、それをすると、私たちは確固たる、固い岩の上に自分の人生を立てることになって、イエス・キリストという岩の上に立てることになります。
You know, a lot of people think our lives are controlled and pushed from external forces.
で、大抵人はですね、自分の外側の力というか、外側にある力によって、こう、影響を及ぼされます。抑えられたりされます。
Things that are outside of our control actually try to control us.
外側に自分ではコントロールできない外側にある何かによってコントロールされてしまうんですね。
But Jesus says if we build our house on the solid rock of His word.
で、イエス様はでもこうおっしゃるんです。私たちが神様の御言葉という岩の上に自分の家、人生を建てると。
Then our lives won't be controlled by outside forces.
私たちの人生というのは、外側からどういうことがやってきたとしても、それによってコントロールされることはないと。
Because Matthew 12:35,
マタイの福音書の12章の35節です。
Says a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart.
良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。
When we stay in God's word and keep our hearts tuned up,
私たちが神様の御言葉のにとどまっていて、そして神様のその御言葉によって霊的に調整をすると、
Then we will be producing out of the treasury of the good things God has placed in our hearts.
神様が私たちの心に置かれた良いものを取り出すことになります。
So today I want to share with you some of the four warning signs.
で、今朝私はこれから4つの警告の印について分かち合ってお話をしたいと思います。
That if we watch for them,
そしてそれを見張っていきたいと思うんですね。
And we recognize them,
で、私たちがそれを見張り、それを認めていくときに、
And we choose not to ignore them,
そして無視しないことを選ぶときに
but instead choose to tune our lives up,
その代わりには自分の人生をその印に従って、調整し整備していくときに
It'll keep our hearts, our car running at peak condition.
自分の人生、車に例えることができますけれどもトップのコンディションで一番良い状態で走らせていくことができます。
Many times these warning lights, these notifications, they happen in a progression.
で、大抵の場合、この警告ランプというのは連続して一つが起こり、その次にまたっていう感じで連続してランプがついていきます。
That means if we ignore the first notification or warning sign, pretty soon the second notification warning sign will come on.
で、ということは、一つ目、一番目の警告ランプがつきました。そして、その警告ランプを、例えば私たちが無視したとしたら、二番目の警告ランプがつくんです。
And if we ignore that one, the third one will come on.
そして、二番目を無視すると、三番目っていうのがつきます。
And each time we ignore, the car's engine is getting worse and worse.
で、毎回毎回私たちがその警告ランプを無視するごとに、エンジンというのがだんだんだんだんエンジンが悪くなっていきます。
Which means our relationship with the Lord is getting weaker and weaker.
それはどういうことかというと、私たちと神様との関係がだんだんだんだん弱くなるということです。
So The reason for these warning signs is to recognize when we need to cry out to God and get a tune up.
ですから、この、警告ランプというのは、私たちがその警告ランプを認めて、神様に助けてください、助けを求めるために必要なものなんです。
Maybe even ask our leaders to help us get a tune-up.
その調整が必要となったときに、もしかすると私たちのリーダーかもしれませんけど、リーダーに行って助けを求めることになります。
Okay, are you ready for these warning signals?
皆さん、これからこの、警告ランプ一つずつ見ていきますけど、準備できてますか
?Okay, number one.
一つ目です。
Not reading your Bible much or at all.
聖書をあまり読んでいない、または全く読んでいない。
Psalms 119 says, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path.I've promised it once and I'll promise it again. I will obey your righteous regulations.
あなたの御言葉は詩篇の119編の105節からですが、私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ること。
This is the first sign that we need a tune-up.
これが一つ目の警告灯なんですね。私たちが、調整が必要となる部分です。
Reading our Bibles is like putting high-grade oil into the engine of your car.
聖書を読むということは、例えば車に例えると、グレードの高いエンジンオイルを入れるようなものなんですね。
So that you can run at top speed and top condition.
で、そうすると、皆さんは車として、トップスピード一番、速い速さで、そしてトップのコンディションで走ることができます。
And this verse says, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path.
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書いてあります。
There's a lot of fog in our world today.
今日世の中には霧がかかったような状態でたくさんのことが霧の中にあります。
There's a lot happening in everyone's personal lives that kind of distract us and help us not to see what God has for us.
自分それぞれ一人一人の個々の人生を見ても生活を見ても、霧がかかったような状態になっていて、神様が自分に何を用意しておられるのかっていうのがはっきり見えないような状態になっています。
But reading our lights is like turning on the lights in our car so that we can see through the fog.
でも、私の道の光ということ、足の灯火ということは、霧の中を走っていくときにライトをつけるようなものなんですね。
Helps keep our headlights on bright so that we can see through all the fog of life.
ヘッドライトをかが赤々と照らしてですね、そして霧の中にいても、その先が見えるようにして走っていくということです。
Amen?
アーメンと言えますか?
So number two, notification is not attending your small groups or life groups.
警告ランプの二つ目ですね。小グループのライフグループに参加しない。
The writer of Hebrews says, Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works.
ヘブル人への手紙で作者はこういうふうに書いてます。また、互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。
I think life group is very important, especially during these times.
で、今こういう時期だからこそ、ライフグループっていうのは特に大切だと私は考えます。
Gathering in person in our small groups when we can and gathering on Zoom or some other online is good also.
できる限り、できるときには、スモールグループ、ライフグループで皆が集まり、そしてできないときには、例えば、ズームであるとか、他の、オンラインで集まるようにする。
Because it helps us stay connected.
そうすることこそが、私たちが互いにつながっているように、つながっていられるように助けてくれるんですね。
It helps us to encourage one another and to motivate one another to acts of love.
愛と善行を促すようにお互いを動機づけさせてくれます。
We can't build strong relationships with one another if we're not gathering together.
私たちが共に集まらなければ、私たちはお互いに お互いとの関係を強めることはあまりできません。
Even though my wife and I were in the same house, we were in separate rooms for 10 days.
一軒家の同じ家の中で私の家内と私は一緒にいますけれども、でも離れているので。
We had no choice but to do FaceTime.
でも、そうせざるを得ないんですね。今、そういう、規定なので。しょうがないです。
But what if I didn't, chat with her on FaceTime and on the phone?
でも、私がそういう時にあっても、例えば電話でとか、彼女とチャットとかしなかったとしたら。
I would have had no idea what her needs were, how she was doing.
彼女がどういうふうにしているのか、何が必要なのかっていうことがわかりません。
And that's part of why we have small groups, so that we can know what's happening in each other's lives.
それと同じように、ライフグループというのは、私たちのそれぞれの生活、人生の中で何が必要なのか、どういうことが起こっているのかっていうのを知ることができます。
So if we're not prioritizing our life groups, that means there's a warning light that's coming on.
ですから、小グループのライフグループを大切に思わない、大事に思わないっていうふうになると、そこに警告ランプがつきます。
Okay, number three.
三つ目です。
Not listening to the advice or warnings of your leaders.
リーダーのアドバイス、警告に耳を傾けない。
The writer of Hebrews also said in Hebrews 13:17.
はい、ヘブル人への手紙の13章の17節です。
Says, continue to follow and be submissive to your leaders, since they are watching over your souls as those who will have to give a word of explanation. By doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully and not with grief, for that would be harmful for you.
あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
The truth is, I don't like to confront people.
本当にですね。私は人に面と向かってこう対決するっていうことは好きではないんですね。
I'd rather just encourage them and have them over to my house for fellowship and a meal.
で、私はむしろ相手を励まして、自分の家に招いて、まあ食事をしたり、一緒に交わりをすることの方が好きです。
But that's not the position that God has given me.
でも、それが神様が私に与えられた立場ではないんですね。
As a leader, I have to warn people sometimes or give them advice sometimes.
リーダーの一人として、私は人に警告を発することもあります。アドバイスをすることもあります。
And ultimately, whether people take my advice or not, that's up to them between them and God.
で、最終的に私が警告なりアドバイスをしたとしても、その警告とかアドバイスを相手の人が受け入れるかどうか、受け取るかどうか、それに従うかどうかということは、その相手が決めることなんですね。相手によるんですね。
But if we're consistently ignoring the advice of our leaders, there should be a warning light that should come on.
で、ですが、いつもいつもリーダーのアドバイスとか警告に耳を傾けないでいると、車で言う警告ランプのようなものがつきます。
Because if I don't give out the warnings, God will hold me accountable.
なぜかというと、私が人に対して警告をしなければ、神様は、なぜあなたは警告しなかったんですかって私に責任を問われます。
And sometimes God uses leaders to help you get a tune-up.
神様は時々ですね、そのリーダーを使って皆さんが、霊的な調整をすることができるようにされるんです。
Like if my car broke down, I would not try to repair it myself.
例えば私の車が壊れちゃったとして、私は自分でその車を直そうとは思いません。
I would take it to someone who knows more about cars than I do.
私以上に車のことをよく知っている人のところに自分のその壊れた車を持っていきます。
I would want to get their advice and get them to help me fix.
そしてその人のアドバイスにを受け取ります。どういうふうにしたら車が直るのかというアドバイスですね。
And that's what spiritual leaders are for.
で、それが霊的なリーダーが置かれている理由なんです。
They're here to serve you and sometimes help you get a tune-up.
霊的なリーダーたちがそこにいるというのは、皆さんが霊的に調整をすることができるようになるために霊的なリーダーがそこに置かれているんです。
And of course we're not perfect.
で、もちろん、霊的リーダーですら完璧ではありません。
But God has placed us in this position for your help, for your good.
でも皆さんのために、皆さんが、正しく進んでいけるために、神様はその霊的なリーダーをそこに置いておられるんです。
It says, you will, by doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully and not with grief, for that would be harmful for you.
ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
And so if we ignore these first three warnings, I think the final warning is, number four.
で、今まで述べてきた、この、一つ目、二つ目、三つ目の警告ランプを、それでも無視していくと、この4番目の警告ランプというのがつきます。
And when you find yourself not going to church and building community, that should be a huge warning light.
で、それは、教会に行かずコミュニティを築いていないという警告灯なんですけれども、これは本当に大きな警告灯です。
Again, the writer of Hebrews says, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near.
ヘブル人への手紙10章の25節です。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
When a person stops going to church, it means there is a something major wrong with the engine.
人が教会に行くのをやめてしまうという状況になると、それは大きな、間違いなんですね。どこか悪いところ、間違っているところがあるんです。
There are many reasons why people stop going to church.
人が教会に行くのをやめてしまう理由は様々でいろんな理由があります。
They're too busy.
忙しすぎていけないとか。
Too tired.
もう疲れ果てて疲れすぎてるからいけないとか。
Too offended with someone at church.
教会にいる誰かから傷つけられてその傷が深くていけないとか。
Too unwilling to forgive.
許すことができないからいけないとか。
Too much focused on their own lives.
自分自身の生活の方に焦点っていうか目が向きすぎているとか。
There's lots of different reasons.
いろんなたくさんの理由があります。
And if you're looking for a perfect church, then you shouldn't go to that church.
完璧な教会を求めているっていうふうになると、もうその教会にも行かなくなるでしょう。
So if you're looking for a perfect church and you find it, don't go there.
完璧な教会。Sorry, Pastor Dennis, can you say it again?
If you find a perfect church,、
はい、
don't go to that church.
もし完璧な教会が見つかったとしてもそこには行かないでください。
Because we're not perfect, right?
なぜかというと、そこにいる人たちは完璧ではないからです。
None of us are perfect, so we can't find a perfect church.
私たちは誰一人として完璧な人はいませんから、完璧な教会というのはないんですね。
But church in God's eyes is where we learn more about Him.
でも神様の視点、神様の見方からすると、教会で私たちは神様のことをもっと学び、神様をもっと見るんです。
Where we grow together as a spiritual family.
霊的な家族として私たちは共に成長していきます。
Where we learn how to live life in the outside world.
外のその人たちに対して、いわゆる世の中に対して私たちは一緒にそこで生きていきます。
Where we learn to worship.
そして一緒に、礼拝することを学んでいきます。
Where we learn to serve.
一緒に共に仕えることを学びます。
Learn to forgive.
共に許すことを学びます。
Learn to sacrifice.
犠牲を払うということも学んでいくんです。
Learn to be generous.
そして寛大になるということも学びます。
There are many, many reasons why God wants us to gather together as spiritual family.
霊的な家族として、神様は、私たちが共に集まることに対していろんな理由を持っておられるんですね。
That's why God reminds us to not neglect our meeting together.
ですから神様は私たちが共に集まるっていうことを、軽んじてはならないというふうにおっしゃるんです。
And I know that it's hard to meet in person right now for some people.
で、確かに今のこの時期なんですけど、対面して共に集まるっていうことがすごく難しくてできないっていう方がたくさんいらっしゃると思います。
But I want to encourage you as much as possible. We need to gather together in person.
でも、できる限り、可能な限り対面して共に集まりたいと思います。
And when we can't, I hope things like this, like doing this on Zoom, help us feel a little more connected together.
で、対面して共に集まることができないときには、今こうしてやってるように、Zoom を使って、一緒に集まります。こうすることで少しもっと、つながっていられると思います。
But I want to encourage you when you do have to watch online.
でも、私たちは、オンラインで一緒に見ていかなくちゃいけないんですけど、
Posture makes a big difference.
その姿勢、態度というものが大きな違いを生み出します。
Don't just watch online laying down in your bed or laying down on the sofa.
ソファーにデレーっと寝たまんまとか、ベッドに横たわったまんまで、ただ、オンラインで画面を見てるっていうふうにはしないでください。
But choose to be interactive even online.
オンラインであっても、お互いにこう、交わるようにする、交わるようにしてください。
For example,
例えば、
we have a Every Nation East Asia Pastors Zoom meeting every month.
私たちは、Every Nation では、この東アジアの、国々の中で、毎月、牧師の Zoom のミーティングがあります。
And so we gather together like this on Zoom.
で、今こうやってやってるように Zoom で私たちそれぞれの牧師が集まるんですね。
And whether it's one of our Every Nation leaders sharing or one of the Every Nation pastors sharing.
で、Every Nation のそのリーダーであれ、Every Nation の牧師であれ、誰かが分かち合って話をしているときに。
People are interactive.
それを聞いている人は互いに、活発にこう、意見を言ったりするんですね。交わります。
So even on the Zoom, there's a chat section.
で、Zoom であっても横にそのチャットという場所があって。
And while we're listening to each other, we're spending time on the chat, encouraging one another with what the person is saying.
で、そのチャットとのところで、その誰かが話しているときにその人を励ますような言葉を入れたりするんです。
So we might say, that's a good word, Pastor Scott.
ああ、スコット先生、それは素晴らしい働きですね、とか。
Or we might write a quote from what they're saying.
誰かが何かを言っているときにその引用を、書いたり。
Or write out a verse.
見言葉を書いたり。
And so we're being interactive. We're letting them know that we're with you. We're listening. We're being active.
私たちアクティブにあなたが言ってることを聞いてますよ、活発に聞いてますよって言って、そのコメントをしたり、チャットで、何かを書いたりするんです。
We're not just being a passive spectator.
ただ、受け身になって、ただ見てるっていうだけではないんですね。
Let them know we're listening and we appreciate what they're sharing.
その人が何かを話しているときに、その話していることを感謝して、私たちはあなたが言ってることをちゃんと聞いてますよっていうことを分かってもらうようにするんです。
So these are just four warning signals that God gives us to let us know that we need to get a tune-up.
今4つのことをお話ししました。これが4つの警告ランプで、神様が私たちの人生に調整が必要な時に神様が与えられる警告ランプです。
And if we apply these four points into our lives, we can be assured that our car is going to be running strong and smooth.
で、私たちがこの4つの警告ランプが発せられたときに、それを受け取り、それに、受け入れていくと、私たちの人生という車は、トップの一番いい状態で強く走っていくことになります。
And what will the result be?
で、その結果として起こることはどういうことでしょうか？
If your car is running good,
皆さんの車、人生がうまく走っていて、
Talking about your life.
皆さんの人生のことを言ってますね。
The result will be that you'll be reaching out to others.
そうすると、その結果として何が起こるかというと、私たちは今度は別の人へとリーチアウト、伝道していくことになります。
For example, if you're not keeping your car running good, if your car's not tuned up,
で、例えば、皆さんの車がうまく調整されてなくって、状態がよく走ってなかったとしたら。
If you get in your car to drive and you're worried about it breaking down every time you get in your car to drive.
で、皆さんが車に乗るたびに、あ、この車大丈夫かな？途中で延故してしまうんじゃないかなっていうような、そういう思いを持って車を走らせているとしたら。
If someone asks you for a ride, you're not going to want to give them a ride because you're not sure you're going to be able to get them to the place they want to go.
誰か他の人からすいません、ちょっと車乗せてもらえませんかと言われたとしても、皆さんは自信を持ってはいどうぞとは言えないと思うんですね。その人が降ろしてくださいっていうところまで、その連れて行って乗せてあげるかどうかも自信がないからです。
You're less likely to invite others to ride in your car, right?
で、もちろん、どうぞ、私の車に乗ってくださいっていうふうにも言えなくなると思います。
This is me.
これ私なんですよ、ところで。
This was my second car that I ever owned.
これが、私が2代目に買った車です。
It was my favorite car.
私がすごい好きだったんですね、この車。
It was a 1974 Toyota Corolla.
1974年のトヨタカローラ、トヨタのカローラっていう車ですね。
But I fixed it up to make it more like a sports car.
で、ちょっと自分で改造してスポーツカーのようにしました。
So I painted it.
ペンキ塗りました。
I put wide tires on it.
ワイドタイヤって幅広のですね、タイヤをつけたんです。
The back side I jacked up a little bit, made the frame up a little bit.
で、後ろのフレームをちょっとこう車高を高くしました。
Put really nice, tire rims on it.
で、タイヤのリムもちょっと変えました。
And I really loved this car.
で、この車すごい好きでした。
But it was an old car.
でも古いんです。古かったんです、この車は。
But, and so it needed a lot of care.
You need a lot, what?
It needed a lot of upkeep, a lot of care.
I see. で、古かったので、もうしょっちゅうしょっちゅう、メンテをしなくちゃいけなくって、調整しなくちゃいけなかったんですね。
But it was especially fun to drive in the wintertime.
でも冬この車を運転するのがすっごい面白かったんです。
Because I had put wide tires on the car.
なぜかというと、幅の広いワイドタイヤっていうのをつけましたので。
In the winter time, I would go to a big parking lot.
冬になると広い駐車場に行って。
And we would just do donuts, spinning the car around and doing donuts and just playing in the snow with my car.
車でちょっと遊ぶんですね。ドーナツをやるっていうふうに言うんですけれども、車をこうスピンのようにこう回転させるんですね。
So I was always inviting my friends to come, let's go to this big parking lot, let's go have fun in my car.
で、いつも友達を誘って、大きい駐車場に行ってドーナツやろうよっていう感じで、いつも友達を誘いました。
And it's the same with our spiritual life.
で、私たちの霊的な人生、生活も同じことが言えます。
If we're keeping our spirit life, our hearts tuned up.
私たちの霊的な人生、私たちの心、が調整されていると。
And we're enjoying going to church and worshiping the Lord.
教会に行くことがすごく楽しくって、そして主を礼拝することも楽しくなります。
No matter what kind of storms are coming into our lives, we're enjoying life.Because Jesus is with us. Jesus is our center.
人生、自分の生活にどういう試練とか、その嵐がやってきたとしても、イエス様が自分と一緒にいてくださるから、人生を楽しむことができます。
We're more likely to invite people to join us.
そして、一緒にやりませんかって言って人を誘うことができます。
More likely to invite people to come to church.
そして教会に人を誘うこともできます。
More likely just to have fun with others.
他の人と一緒に何かを楽しむっていうこともできます。
And tell them about the joy that we have that we found in Jesus.
そしてイエス様に会って見つけた、私たちが持っている喜びっていうことを他の人に伝えることができます。
But if we want to have that kind of life, we have to recognize the warning signals that God gives us.
でも、そういうふうに人生を楽しんでいくためには、神様が私たちの人生に、与えられるその警告ランプを無視してはいけないんですね。
Because everything flows from our heart, right?
なぜかというと、すべては私たちの心から湧き出るからです。
Just final verse here, it says Philippians 3:1.
最後の御言葉ですが、フィリピの3章の1節。
So then, my brothers, keep on rejoicing in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you. Indeed, it is for your safety.
最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。
You know, these warning signals that I'm giving you are nothing new. We all know that we need to do these things, right?
今、これま、私が話をした、この警告ランプ、は、何ら新しいことではないんですね。皆さん知ってると思います。
I don't, tell you these things to condemn you or to make you feel guilty.
で、皆さんに、こういうことを話をするのは、皆さんを責め立てるためでもなく、皆さんが、ああ、なんか罪の意識をさせるためでもありません。
But like Paul, it's for your safety.
で、この御言葉にあるように、あなた方の安全のためなんです。
To encourage you to watch and be active in guarding your heart.
皆さんが見張って、そして自分の心を見張り、神様と共に歩むためのものなんですね。
Because we really are better together, amen?
で、私たちは一緒にいる方がいいんですね。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Lord, I thank you that we can gather online together.
今朝こうしてオンラインで集まれたことを感謝します。
Lord, help us to recognize the warning signals that you give us.
あなたが私たちの人生に与えてくださる警告灯を私たちが認めることができるように助けてください。
help us not to be controlled by outside forces.
外側の、力によって私たちがコントロールされないようにしてください。
But to be controlled by your love and by your word.
あなたの愛、あなたの御言葉でコントロールされるようにしてください。
Lord, I pray your blessing upon each one here today.
主よ、今日、今朝、ここにいらっしゃるお一人お一人に祝福があるようにと祈ります。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.